重たい荷物投げ出して、そこに残されたものは弱い自分だけ。それは昨日の夜まで綺麗な思い出だったのに、気がつけば今は名前さえ思い出せないの。
はい、こんばんは。カニツが心のとてちて音読会、今夜も始まりました。2日間休んでしまったわけですが、すいませんでした、どうも。いやー、正直ちょっと今日もね、サボるっていうか、まあね、ちょっと休もうかなみたいなことは一瞬頭をよぎりましたが、頑張ります。いや、なんかね、今日というか、まあ昨日になっちゃうのか、うん、夜オムライスを食べに行ったんだけど、なんかね、すごい吐きそうなの今。すごい量が多くて、明太オムライスを食べたんだけど、あのね、量が多かったし、なんかあれすごいバター使ってたと思う。なんか今頃になってすごく来てる。なんかね、とりあえずすごく苦しい、なんかうぷってしそうだもん、なんかうぷぷいってしそうだもん。まあそんな感じで若干ちょっと体調が悪いよー。あー、頑張ろう。うん、そんな感じです。まあ2日もねサボってしまったので、あ、なんか今日違うわみたいな感じで、サボってしまったので、今回は、気合を入れて、吐きそうだけど気合を入れて頑張っていきます。はーい、255ミーボソ、カニタン、こんばんはって、こんばんは。256、7、4、頑張ってこうって、そうだね。頑張ろう。うん。257、7、4、キャラがふわふわしてますねって、そうだね。いや、キャラクターって感じのキャラ作ってないしなぁ。カニツがここのは。まあ、朗読専用の名前的な、とかありますな。うん。まあ、そんな感じで、早速読みますかね。じゃあ、いきますか。
山下淵の大ナマズ。昔々諫早に中村泰蔵という腕のいい刀鍛冶がいました。ある時、 泰蔵は神社へ納める神剣を作ろうと思い立ちました。そしてそれから100日の間、泰蔵は水をかぶって身を清めると、朝から晩まで一心に刀、
ちょっと待って、今オムライス飽きそうになったわ。ちょっと待って、ムン、よし。
山下淵の大ナマズ。昔々、諫早に中村泰蔵という腕のいい刀鍛冶がいました。ある時、泰蔵は神社へ納める神剣を作ろうと思い立ちました。そしてそれから100日の間、泰蔵は水をかぶって身を清めると、朝から晩まで一心に刀剣を打ち続けたのです。そんなある日のこと、泰蔵の前に一人の女が現れました。
お願いがござります。どうか私に鋭い銛を一本作ってください。
いや、今は落ち込んでいる仕事がありますので。
お願いします。どうしても必要なのです。
女があまりにも熱心に頼むので、泰蔵はついに引き受けることにしました。
わかりました。では、3日後に来てください。
それから3日後の夜、女は泰蔵の作った見事な銛を見るととても喜んで、
ありがとうございます。これは、ほんのお礼の印です。
と、なんと銀の延べ棒を差し出したのです。泰蔵は驚いて押し返そうとしましたが、
いいえ、どうかお受け取りください。あなた様の立派な銛はこの銀でも足りぬほどです。
そうですか、それならありがたくいただきます。しかし、あなたは一体どなたですか？そしてなぜこの銛が必要なのですか？
もちろん他言はいたしませぬゆえ、どうかお聞かせくだされ。
泰蔵が言うと、女はそっとあたりを伺い、声を潜めてこんなことを言いました。
実は私はお城の近くの山下淵の主なのです。
ところが近頃、大ナマズがやってきて、私の子供たちを次々と食い殺してしまいました。この上は、憎い大ナマズを殺して子供たちの敵を討ちたいと、あなたにお願いに来たのです。
なんと。
泰蔵が驚いていると、女は続けて、敵を討った暁には、今後無事では人の命を取らぬようにいたしますと、それだけ言って姿を消してしまいました。さて、その翌日、山下淵に見たこともないような大ナマズの死骸が浮かびました。その話は殿様の耳にも届きました。その頃、山下淵では魚を取ることを固く禁じられていました。家来が調べてみると、ナマズの心臓に一本の鋭い銛が突き刺さっています。見るとその銛にははっきりと中村泰蔵という銘が刻まれているのです。
中村泰蔵を引っ立てい。
直ちに泰蔵は縄をかけられて、お城の庭に引き出されました。
ナマズを殺したのは自分ではありません。
泰蔵は言いましたが、
では誰が殺したというのだ。 それは主との約束を破ることはできないので仕方なく黙っていました。
黙っておるところを見るとやはりお前の仕業だな。魚を取ってはならぬとの禁を破った上、罪を認めぬとは、早速処罰を与えてくれるわ。
殿様はカンカンに怒ってしまいましたが、家来の一人が、
殿、お待ちください。
森を作ったのは確かに大蔵でしょう。しかし自分の仕業にわざわざそれを分かるような銘を刻むことはいたしますまい、と取りなしてくれたので、大蔵は罪を逃れることができました。このことがあってから、大蔵は城下から遠く離れた深見の里に移り住み、そこで多くの名刀を残したそうです。そしてあの武士の主は大蔵との約束を守って、あれ以来山下武士で溺れ死ぬ者は一人としていなかったということです。おしまい。
いや、走った、今回は走ってしまった。ああ、いかん、それ間違ったしね。もうダメだったよ。あーやっちまったな。ちょっともうなんか、ちょっと失敗した。なんか失敗した。なんか失敗したな。なんかダメ。このままじゃダメな気がする。リハーサル会場はここですよ。そうだね、急い。早かった。読むのが早かった。いかん。いつもゆっくり読もうと。素人だからよくわからないけど、普通によかったよ。ありがとう。いや、でもね、早かったし、なんか、しかも、主って読まなきゃいけないとこずっと主って読んでたし、途中で、主だと思って、主って読んで、もう主で通そう、もうめんどくさい、主で通そうと思って。しくじったし、そう、情景がね、浮かぶだけの余裕を私は与えることができないという欠点があり、なんかもうなんでだろうね。自分でも多分情景を浮かべながら話してないからだと思う。全然、もう本当に文字を読んでるだけだもんな。いかんな。本当いかんな。こう自分で考えながら、やんないといけないんだよね。やっちまったな。いや、もうここはちょっとこけてしまったから、もう一発ちょっと違う話を読んでみるべきなのかしらって。よし、じゃあちょっとなんだ、読んでみるか。練習してないものを。なんか、いや、どうせそれもダメなんだろうけど、なんか、自分でその情景を思い浮かべながら、読む練習をしてみるわ。じゃあ、ちょっと、一応行ってみますか。じゃあ、この、今探したところ、金、なんだろうこれ。金箱?金箱の鍵?なんて読むんだろうこれ。金箱?銭箱?違う、これ。なんだろう、金びつ?いや違うな。これなんて読むんだ?金箱かこれ。読み。金箱?金箱、金箱、別に何でもいいんだ。金箱がいいかな?うん。金箱にしよっか。金箱の方がなんかわかるよね。よし、じゃあ金箱の鍵というお話を読んでみますかね。うん。じゃあ、ちょっとこれ、さらっと目通しとこう。じゃあ、行くわよ。目をつぶりなさい。行くわよ。よし。じゃあ。
金箱の鍵。大阪の商人が四五人そろって旅商いに出ました。品物をみんな売り尽くしての帰り道、みんなは一緒の宿に泊まりました。商人たちは寝る前にそれぞれお金を鍵のかかる金箱に入れました。そして風呂敷に包んで枕元に置いて寝たのです。ところが次の朝、目を覚ましてみると一人の商人の風呂敷がございません。他の者は大変気の毒がって、あちらこちら探しましたが見つかりません。
どうもこれは夜の間に盗まれたに違いない。
みんなは残念そうにため息をつきました。ところが盗まれた本人はケロッとして、
皆さん、まあそうご心配くださいますな
と財布の中から鍵を取り出してみせました。
ほれこの通り、鍵はこちらにございます。盗まれた金箱にはちゃんと鍵を下ろしておきましたから、ご心配はご無用に願います。
それを聞いた仲間の一人が、のんきだね、鍵がなくなったってあんな金箱簡単に壊されて中身はもう盗まれてしまっているであろうに。
あ、おしまい。
何この最後、あっていう感じで終わりましたけど、これちょっと、
これはちょっと急いだ。あ、でもなんかなんとなく私の中では情景を思い浮かべながら話せたんだけどな、どうなんだろうな。どうでした今のは、情景が浮かびましたか、いかがだったでしょうか。ただちょっと意味間違った、
なんだこれってね。
そうだね、なんだこれだね、そうだね。なんかまあ鍵はね、金箱は盗まれたけど、鍵は持ってるよってうふふってしたら、いやいや、あんな金箱も金箱はね壊されてるだろうっていうオチ。よくわからない、よくわからないけど、これ江戸のお話らしいよ、江戸小話だって。
まああと短い話なんか読めたらいいんだけど、なんかあるかな。そうだ、なんかね、ちょっと難しい話はちゃんとあれしたいからな、読みたいからな。あと何人かキャラクターが出てくるやつとかね、ちょっと
困るよね、キャラの分け方とかね、あーってなるから。
あ、じゃあこれも読んでみよう、なんかちょっと短いお話見つけたから。
急いでないけど、オチがあって、いやでもあって言って終わるんだもん。
カニタンのせいじゃん。そう、よかった。
でもオチはもうあっていうオチだった、あって言って終わるオチだったから、
仕方ないだろうっていう。まあもう一話読みますかね、せっかくだから。
ちょっと今日は
うんって感じだったからいけますかね。じゃあ目をつぶってください。
ケチ自慢。長屋の男たちがケチ自慢をしておりました。
日本広しとはいえ、俺ほどケチなやつはおらんだろう。何しろ一日のご飯のおかずは梅干しが一個だけだからな。
すると別の男が、
それはなんとももったいない。俺なんて梅干しを見るだけだ。
見るだけだとは？
梅干しを見ていると口の中に唾がたまるだろう。それをおかずにご飯を食べるんだ。そうすれば梅干しは減らんだろう。
なるほど、そいつは名案だ
と感心しておりますと、別の男がバカにしたように、
何よめめっちいこと、俺の方がもっとケチでもっと美味しくご飯を食べられるぞ。
というと？
俺のご飯のおかずは醤油だ。醤油の入れ物に箸を突っ込み、箸についた醤油をおかずにしてご飯を食べるんだ。結構うまいぞ。
そりゃうまいだろうが、それでは醤油が減ってしまうだろう。
いや、口の中の唾が箸について、それが醤油に戻るから醤油の量は増える一方よ。
おしまい。
あ、何？この話は何だったの？ちょっと私自分で読みながら、なんだこの話と思って。誰が作ったのこの話。これ江戸の小話らしいよ、これも。
汚い話だね、ほんとね。まあ、これ江戸のお話らしいので、これが江戸のセンスだね。センス、江戸のセンス。そうだね。なんかもっとマシな話、なんか短めだからこれにしよっかな、みたいな適当な感じで読んじゃったからちょっと汚い。あとキャラ分けができてなかった。キャラ分けができてなかった。はぁ、どれ読むかな。なんかね、読み足りない。よし、じゃあこれ読みますか。ちょっと今日はスペシャルだよ、これも読もう。そうだね、チョイスしたのは私だね、これを。のこの話をチョイスしたのはね。いや中身読んでなかったからさ、これ短めだから読んでみよう、パーって読んだら、汚いってなって。なかなかいい話だったのかな。って感じだけど、じゃあ締めに、ちょっとなんか今のじゃ、なかなかちょっと締まらなかったので、私の中で。最後に、開門岳の岩石男という話を読んで、お休みしますかね。じゃあ目をつぶってください。ちょっとこれも読んで、これちょっと長いんだけど、まだ一回も読んでないから不安。まあ噛んでてもね、無視して。じゃ
あ、開門岳の岩石男。昔々、開門岳に真っ黒な男が住んでいました。大男はとても力が強く、村に来ては田畑を荒らしました。困った室人たち、
作戦会議。まず最初にちょっと読み間違ってたから、ちょっと心折れて、すぐちょっと噛んじゃったみたいなとこあったから、ちょっともう一回、今のはまだセーフだと思うんだ。今のはまだちょっと読み間違えてもセーフだったと思うんだ。ちょっと待って、ちょっとほっぺ叩くから。よし、オッケーオッケー。今なんか前髪がなんか 目の上で邪魔してて、なんか間違った感じあったし、じゃあ読み直しますか。ちょっといかがが、呼吸が、よし。
開門岳の 岩石男。昔々開門岳に真っ暗な大男が住んでいました。大男はとても力が強く、村に来ては田畑を荒らしました。困った村人たちはあちこちに大男退治を頼みましたが、誰もが怖がって大男退治を引き受けてはくれません。そんなある日のこと、その大男が村娘の一人をさらっていったのです。これを聞いた一人の侍が、
田畑を荒らすだけならともかく娘をさらうとは許せん
と大男退治に出かけました。しかし次の朝、侍は折れた刀の杖にボロボロの姿で帰ってきました。村人たちが侍の介抱をすると、侍は悔しそうに言いました。
娘は山の洞穴の中で大男と一緒にいた。娘を助けようと大男に戦いを挑んだが、大男の体は岩のように固く、刀も私もこのざまだ。しかしこのまま引き下がっては武士の名折れ。この次こそは必ず退治してくれよ。
その夜、さらわれた娘がひょっこりと村に戻ってきました。
私は今山で大男の妻にされています。
あの大男は溶岩から生まれた岩石男です。体は岩のように硬く、刃物ではどうすることもできません。
ただ岩石男からこんな話を聞いたのです。岩石が固まるとき、背中の左の肩の下に榊の葉がついて固まったので、そこだけが人間のように柔らかいと。岩石男が寝ている隙に岩石男の着物に目印をつけました。もうすぐ岩石男が目を覚ますので、私は帰ります。
お願いです、どうか岩石男を退治してください。
娘はそれだけ言うと急いで山へ帰っていきました。それを聞いた侍は傷だらけの体で立ち上がりました。
よし、たとえ一点でも刀の通用するところがあれば勝てるだろう。今度こそ退治して娘を救い出してくれよ。
侍は次の朝早く折れた刀を持って山に出かけました。そして侍は決死の戦いの末に岩石男を退治して娘を無事に連れて帰ったということです。おしまい。
いやいやいや、ちょっとこれ何これ、この話微妙じゃない？なんか
いやいや、私の読みもなんかちょっとかんね、言えてなかったとことかあるけど、話微妙じゃないっていうね。
肩の後ろの2本のごぼうの真ん中にあるすね毛の下のロココ調の右、違います。なんだっけ、なんかめんどくさかったね。あーめんどくさいと思いながら、背中の左の肩の下に榊の葉がついて、あ、じゃあこれじゃないわ。なんだっけなんだっけ、どこだっけ、ここだよね。背中の左の肩の下に榊の葉、榊の葉、榊榊の葉がついて、榊の葉、どっちの榊って、これなんて読むの、榊検索してみよう。榊の葉がついて固まったので、榊って、あ、こんな字、なんてイントネーション、あ、榊なんだ、榊の葉がついて榊の葉がついて固まったのでって言えばいいのか。わからぬなぁ。
あ、273、そうだね。柔らかいが言えなかったの時、やらららみたいなになっちゃったもん。柔らかいだね。柔らかい。
277、カニタンお疲れ様ってね、ありがとう。
そうね、もうカニタンは今日もオムライスが、吐きそうです。とりあえず。オムライスがお腹の中で暴れています。なんだろう、あんなに食べる前は可愛らしいオムライスだったのに、お腹の中で今では、けだもののように暴れていますよ。なんかね、ほんとね、なんかさっき、なんかゲップした時になんか、ちょっと出てきたもんね。ちょっとオムライスこんにちはしたもん。怖かった。そんな感じでね、オムライスの悪魔に苦しんでいる私。多分なんかね、バターとかチーズがね、たくさん入ってたから、ちょっと胸に来てる、胸に。胸焼けも起こしてる、若干。そんなところがあるね。まあそうだね。ちょっと怪しかったな、この話の読みはちょっと。まあ今日は全体的に全て怪しかった。ダメだね。やっぱ毎日読まないとね。一日たりとも怠らず、やることが大事。まあそんな感じで。夜中吐くフラグ、なるべく吐かないように口を閉じて寝ます。口を閉じて寝れば、問題ないであろうと、思っているけれど、どうなんだろうね。どうなんだろう。頑張りますね。そんな感じで、今日の、カニツがここの、とてちて音読会、終わりますかね。次回はオムライス大暴れだよーってね。みんなー、始まるよーって感じ。話は今一つだけど、カニちゃんよかったよってありがとう。まあ、次回も頑張ります。よろしくお願いします。お疲れーってね。明日は、明日はっていうか今日か。今日はニガラジオ、ニアチョのダラダラの方をやろうかなと思ってる。そうだな、余裕があったらニガダラの後にカニタンもできたらいいんだけどな。滑舌よく、ミーバストだ。滑舌よく読む練習と音色の練習を分けた方が良いと思うよ。そうだよね。あ、どっちも別でやった方がいいってことだよね。なんかなぁ。できない。どうしよう。試験まで、あんまり日にちがないのに。滑舌。もう、ウイロウリを、もうね、二月ぐらい読んでない。し、口の中がうまく動かないし、あんまり口を開いてなかった、そういえば今日。今から開くように頑張ろう。あんまり、なんか、すごい、おちょぼ口みたいな感じでずっと喋ってたわ、そういえば。怖い色だよ。287、と言って平気で明日休むカニであったってね。いや、どうだろうね。皆さんが押したら、ちょっとね、時間的に押しちゃったら、ちょっとカニタンはお休みかなとか。でも、どうなろう。せっかくだからね、ニガラジのリスナーをそのまま引き継いでカニタンも聞いてほしいところよ。人が多いから。やっぱたくさんの人に聞いてもらって、たくさんの意見をいただきたいというところがあるね。281、カニタンとニガツって同一人物なの？いやいや、まああれだから、分身的な？ここの方と同系のものみたいな。なんていうの？2月9日、カニタンとか言って、2月フランスシャルロッテ。言えてない。2月フランソワーズシャルロッテがいるみたいな。なんだろうね。何も決めてないね、その辺は。特に別にキャラ分けをしているわけでもなく。まあ、同一人物でいいのかな。283の話、カニ優先でしょ？今は。って。
ミアとか、
でもまだニガダラの方の新聞をまだ公開してないと思って、2月新聞を。いっそニガラジのワンコーナーにする？カニタン入れちゃう？カニタンぶち込んじゃう？そこに。そうだなぁ。いや、なんかね、なんかダメな、なんかね、嘘、なんかダメ、嘘ついた。なんか なんかダメ、2月、でやってたら、朗読はなんかね、なんか私の中で、こそばゆいのよ、とても。なんかこそばゆいのよ。なんか名前なり何なりを変えてないと、なんかね、気持ちが入らないというか、なんかね、こそばゆいのよ。285の話、2月としては今月1回しか放送してないという事実。いや、忙しいからね。嘘ついて、そんなに、忙しくないような気もする。まあまあまあ。なんだろうね。なんかこう余裕がない。今で2月のダラダラやってる。言うてまでやってたら2、3時間経っちゃうしね。
286ミーはそう、カニダラになっちゃうからダメ。そうだね。そうそう、ダラダラカニダラになっちゃうから。カニツガコロコノのダラダラ独り言みたいな感じになっちゃうから。そうだな。そう、やっぱ分けることは大事かもしれない。でもな、なんかその、ね、にがらじリスナーにも聞いてほしいというなんか微妙な気持ちもありんすで、ありんすですよ。うん。そうそう、ダラダラしたカニはね、そうそう。やっぱね、身がプリッとしたカニが美味しいということで。いいでしょうか？お後もよろしいことで、わー無理やり感がある。まあ、そんな感じで、とりあえず今日は終わっときますか。明日、何がだらやるかな？どうするかな？うん。288の7話も間に合ってないっていうね。もう私今日何話読みました？ 4話ぐらい読みましたよ、もうすでに。間に合ってません。そんな感じで終わります。はい。じゃあまた明日も会えるといいね。はい。会えるといいね。おやすみなさいませ、皆様。じゃあねー。